さんこんにちは。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく聖書の学びをいたしましょう。教会史の第2も今日で最後になりました。日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団の歴史の最後のところをちょこちょっとお話しして、あとは簡単にまとめたいと思います。前回は教団の設立、そして設立した最初の頃の勢いある拡大期、それから教団が充実したけれどもあんまり伸びなかった時代についてお話をしました。で、今日は、最後の、新展開時代という名前ついておりますけれども、昭和46年ぐらいからですから、もうほとんど最近のことで、皆さんもよくご存知のことだと思います。私が進学校を卒業いたしましたのが今から3年前、ですから、何年かな、58年ですか。で、うちの私の両親が広島で伝道を始めましたのが、私が生まれる前の年ですから昭和34年ですか。で、うちのおじいさんは堀川清人と言いますが、日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団の第1号の、聖教師でありまして、多摩川で伝道して、東京の多摩川、その後仙台に行っております。で、うちの父は最初は進学校を卒業して、東京の多摩川とか、あるいは志村というところで伝道して広島に来ております。で、私は現在広島で伝道しておりますけども、もうこの46年以降ということになりますと、ついこの前でありますので、大体うちの父が死んだのがこの頃なんですけども、教団はその頃から比べる考えるとあんまり変わってないと思いますね。で、グラフを見ていただければわかると思いますが、そんなにこの、急成長をしているということではありません。礼拝の出席、平均出席数なんていうのは、増加していることも確かなんですけど、表の見ても、そんなに増えてないですね。現在だいたい信徒数がアッセンブリー教団7000人ぐらいなんですけど も昭和 30年代の終わりぐらいにはもう5000人ぐらいになっておりますので、信徒数というのは会員数ですね。会員の数が7000人ぐらいなんですけども、だいたいこのここ10年ぐらいということになります、15年ぐらいということになりますと、そんなにこの大きな変化はありません。で、昭和48年には弓山総理が勇退なさいまして、25年間の四半世紀にわたります弓山体制に終わりを告げるわけですね。その後、菊池龍之介先生が浜松の牧師でありますけれども、2代目の総理を3年務められましたけれども、その3年で任期を終えられて、その後総理制ではなくなってですね、理事長という名前、一番最初理事長だったんですけど、また戻って、で、理事会制度になってですね、7人の理事と35人の総会議員がいろいろ決めると、で、最初の理事長が伊藤昭恵先生 でその後佐布先生が2期務められて、60年から伊藤先生になっておられます。で、弓山先生の時にはその、特に最初の10年ぐらいは、教団としても非常に強力に伸びた時代でありましたけども、ここ15年ぐらい、特にやはりその理事長が変わったからということになると、私は伊藤先生や佐藤先生に怒られますけども、理事長が変わった、その理事長のせいじゃなくて、教団の政治がですね、その民主主義になっちゃったんですね。で、もちろん弓山先生が勇退される前の10年ぐらいも教団ほとんどそんなに大きな変化のしてないんですね。ですから、政治体系やその組織とか、あるいは誰がいいとか悪いとかっていう問題じゃないんですけども、どうやらこの群れがですね、その 大体最初の10年ぐらいの後、この、まあ、成長が安定成長に入って、そのパワーといいますかね、成長していく力をどうもこの、そがれたような感じがしております。というのは、大体この新展開時代の46年からもうちょっと先、50年ぐらいになってから、境界成長っていう言葉が頻繁に使われるようになりました。ここに書いてないんですけども、境界が、一つ一つの境界が大きな境界を目指すようになりました。まあ、それの火付け役になったのが、韓国のチョ・ヨンギ牧師の牧会しておりますソウルの教会で、何十万人という教会なんですけど、その頃何万人でしたけども、あるいはアメリカの教会ですね、何千人の教会なんていうの、まあ、牧師も人間ですからね、ああいうの見るとすげえな、俺の教会も何百人何千人にしてえなっていうような気持ちになっちゃって、こう自分の教会だけを守る、育てるというようなことに執着してしまって、本来のこの伝道していく、外に広がっていくっていう形が失われてしまったんですね。で、どうやらその辺に問題があるような気がします。ですから本来ならば教会はこの爆発で拡散していく、どんどん伝道して広がっていくはずのものでありますけども、その自分の中でこの伸びよう伸びようと思っても大して伸びないんですね。で、その辺に問題があるような気がします。で、昭和46年から3年倍増計画というのが展開されまして、3年間で震度を倍増しようじゃないかっていうね、昔からこういうことを繰り返してるんですけどね。で、まあ結局は倍増しませんでした。しかしその頃にですね、アメリカの、アセンブリ教団の総会で、日本のために祈ろうじゃないかっていう動きがあったそうです。ポール・ショックという先生が日本に伝道に来られたその後だったんですけども、アメリカの総会で呼びかけてですね、日本ではリバイバルが起きてないと。1億人ぐらいの人がいるのに、アセブリの信徒は数千人であると、みんなで祈ろうじゃないかというので、鳥の死の祈りをしたということが、記されております。で、まあ、アメリカもその頃も頑張った、最近アメリカもちょっともう日本にあまり貿易摩擦とかなんとか言うんでね、アメリカも日本に力を貸さなくなったし、どうやらこれはアセブリ教団孤立しているような感じがしないでもありません。で、60年より、去年ですが、アッセンブリー1999と名付けられました伝道計画が行われております。で、この計画は世紀末までに2万の信徒250の教会を目指す遠大かつ実際的なプログラムでありまして、まあ、特別に新しいという感じはしませんね。大体昔から何年倍増とか何年で何人とかっていう計画を立てちゃやっているんですけども、なかなかうまいこといきません。しかし、まあ、この計画の中で一ついいことがあるとするならば、その1999によって作られました青年伝道プロジェクト委員会というのに私が入っておりますので、まあ多少光があるないといえば、まああんまり関係ないか。まあいずれにしても、ペンテコステ本来のこのエネルギッシュな爆発的な力を教会がもう一度持ち直して、そして神様がそのリバイバルをお与えくださる、その時をですね、皆さんで待ちたいと思います。で、その後以下総まとめとして、まあ、総まとめというか問題なんですけども、まあ、振り返るために以下の質問に簡単に答えてください。教会史2では宗教改革以後のプロテスタントの歴史と、宗教改革以後のカトリックの歴史話しておりません、ね、宗教改革以後のプロテスタントの歴史と、それからペンテコステ運動の歴史、アッセンブリ教団の歴史をお話しいたしました。で、プロテスタントのカトリックの違い、それから聖書同じなのに教派教団がいくつもあるのはなぜか、あるいはペンテコステ運動の起源、について簡単に述べてください。一言二言で結構です。また教会史を振り返って現在の我々は何をなすべきだと思うかという、これが大変な問題ですけどね、考えてみてください。そして最後にこの講座のご意見ご感想をよろしくお願いいたします。で、まあ、時間がありましたらですね、このサブノートをもう一度見て振り返っていただければ、まあ、歴史の流れとか私が何を言おうとしていたのかというようなことがお分かりいただけると思います。で、参考文献をいくつか挙げておきますけども、私がもっぱら使いましたのが E. ケアンズとケアンズですね、ケアンズという人の書いたキリスト教全史という本があります。聖書図書刊行会から出されております本で、今いくらぐらいするんでしょうね、5、6000円もっとするかもしれません。ちょっと高い本です。それもっと安い本では、斉藤正彦という人の書かれましたキリスト教の歴史という本が新教出版から出ております。 これは定価600円ですね。これはいいと思いますよ。それから、まあ、我々がテキストで使いましたキリスト教の入門。まあ、これはもう皆さんご存知だと思います。この本はやはり、まあ、安い割にはよくまとまって、内容もしっかりしているいい本です。それから、フランシス・シェーファーという人の書きました、それではいかに生きるべきかという、これは非常に有名なキリスト教の歴史を変えた本なんですが、キリスト教の美術とか、思想とかっていうものを中心に取り扱っておりまして、命の言葉社から出て2800円の本です。それではいかに生きるべきか、西洋文化と思想の攻防という本でありますね。フランシス・A・シェーファーという人の書いた本です。これは大変素晴らしい本で、思想とか美術とかに興味のある方は、読んでいただければいいと思います。特にこの宗教改革以後の歴史について非常に詳しい、しっかりしたものが出ておりますね。私も前話さなかったようなこといっぱい出ております。それから、ちょっと高いんですが、日本キリスト教団の出版局から、日記出版から出ております W.V. レイ・ベニヒという人の書いた、レイ・ベニヒという人の人が書いたキリスト教概論という本があります。これは5600円です。教会史概論、失礼、教会史概論という本が、 W.V. レイ・ベニヒの書いた教会史概論という本があります。それから3冊ものなんですが、日本キリスト教団出版局、日記出版から上中下と出ておりまして、教会史という本が出ております。上中下、これが1冊定価600円ですかね。倉松勲という人の書いた本で、これもちっちゃいんですけども非常に分かりやすい本です。あと、いいのは高校の世界史の教科書、これは背景として非常にいいので読んでみてください。でまあ、教会史っていうのは自分でやっぱりまとめていくということがいいと思います。ですから私の話を聞いて興味のあるところだけ突っ込んで勉強してみてください。そうするとこのもっと面白いんじゃないかと思います。まあ、早口だったり適当だったり実にいい加減な授業でありましたけども、最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。ぜひ、まとめと意見ご感想をよろしくお願いいたします。それでは、我々もこのキリスト教の2000年の歴史の後で現在立っているんだと、この歴史の重みを背負ってさあこれからどうするかというところに立っているわけでありますので、歴史を振り返りつつ、そして未来を見据えつつ、主のために歩んでまいりましょう。さよなら。